はい、今読んでいただきましたところは、皆さんもこれは皆さん「天地創造」という映画を見られたことありますか？このシーンが出てきますね。もうチャールトン・ヘストンがモーセになってかなり大掛かりな映像で今日のところ足の海を渡っていくところとかあります。さて、今日の題を「主こそ戦人」とこう題をしましたのは、これは歌の中のですね、15章の「海の歌」という中の出てきます言葉から15章の3節ですね。主こそ戦人、その名は主、こういうふうな歌の歌詞から取りました。で、まず今最近よく今はちょっと下火になってますけども、自爆テロとかいろんな事件が特に中東で起こりまして、その時聖戦ってこういう人がいましたね。神様のを駆り出してですね、これは聖戦だとか言ってこう正当化して、そういう事件を起こしたりすることが多くありましたけども。これは全く聖戦とは全く関係ない、聖書が伝えているのはそういうものではないということをまず覚えていただきたいです。さて、神様はエジプトからイスラエルの人たちを助け出して、脱出しました。そして、スコトというところからエタームというところに、進んでいったんですけども、ですから海沿いの、ペリシテ街道じゃなくて反対側の、アレノに向かって、それは遠回りの道だったんですけども、そっちを行かせたんですね。そうしましたら、途中で引き返ちょっと引き返すようなルートを取らせて、神様は葦の海の、海辺に宿営させるんですね。で、これはちょっとよく考えますと、片方は海でしょ。で、今まで荒れの起きましたね。ということは逃げ場がないんですけども、神様はそのような指示をなさいまして、で彼らはそれに従って行きました。そうしましたらファラオが追っかけてきましてですね、前方からはエジプトの軍隊、後ろを振り返ると海、もう逃げ場がない、状態になったっていうのが今日の箇所ですね。で、神様はあえてそうなさったものには目的がありました。エジプトを脱出した人たちの心の中にある思いですね、それを表面に出してですね、でそれを変えたかったんですね。今日も読んでいただきました中で、モーセに文句を言っている箇所がありましたですね。11節ですか、14章の11節。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか、あれので死なせるためですか、一体何をするためにエジプトから導き出したのですか、 我々はエジプトで放っておいてください。自分たちはエジプト人に仕えます。荒野で死ぬよりエジプト人に仕える方がマシですと言ったではありませんか、というこういうね、エジプトから脱出できたんですけども、でもこういう言葉が出てくるんですね。ですから彼らの心の中はまだ神様に信頼できない思いがあったんですね。で、神様っていう方はそのようにして救った後もその信仰をもっと高めたい、神様への信頼度を高めていきたいという思いを持っておられます。で、私たちも、イエス様によって救われまして、神様に選ばれて贖われて救われて、そしてこうして教会に来てるんですけども、今も神様は同じようなことをなさるんですね。そして私たちの人生を歩む中でいろんな事件が起こってまいりますね。でもそこには神様の目的があるんですね。で、そういう私たちのために、私たちの信仰を高めるために、神様っていう方は戦ってくださる神様なんです。神様が戦われる目的はそこにあるんですね。何か侵略をしたり略奪したりですね、報復したりとか、そんな私たち人間がやっているようなこととは全く違うんですね、神様の目的は。で、今日の読んでいただきましたときに、ところにこの14章の4節に、彼らは言われた通りにしたと ありますね。で、神様っていう方はですね、そのように神様についていこう、従っていこうという思いを持つものをほっとけない方なんですね。それで、そういうもののために神様は立ち上がってくださる方だということです。信仰生活というのは平穏無事ではありません。いろんな事件が起こってまいりますが、私たちは大変な目にあったなと思うだけで終わるんじゃなくて、この神様のことを思い起こさなければならないですね。私たちの信仰をもっと高めたい。そして神様っていう方がどういう方であるかということをもっと知ってほしい、そういう神様の思いに目を留めていただきたいと思います。かつてアブラハムを選んだ時に神様はおっしゃいましたね。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る、こうアブラハムにあなたを選んだ目的はこれですとはっきりおっしゃいました。その後神様は、アブラハムは従いましたですね。そしてアブラハムの子供たちも従っていったわけです。そういうもののために神様は戦ってくださるんですね。神の民はいつの時代も小さく弱い群れです。で、心の中の不平がこう上がってきたり、いろんなことをします。でも神様は そういう私たちのために戦ってくださるんですね。そしてその戦いを通して、大丈夫だから私に従ってきなさい、こう伝えようとしてくださいます。それが今日のこの大きな事件のポイントです。で、今日はもう一つ、この15章を読んでいただきました「海の歌」という、これは賛美歌の一番原点じゃないかと言われています。で、ここを見ていただくと、15章の1節と15章の21節の短い歌が、同じ歌があります。で、その同じ歌の間にいろんな歌が入っているという、そういう構造になっていることが分かるんですね。ですから最初はこの15章の1節、あるいは15章の21節の文句だけだったかもしれませんね。で、そこにいろいろ加わっていったというような構造になっております。で、その内容を見ていきますと、15章の11節までは今回のこの葦の海での出来事のことを歌っています。しかし12節から16節を読みますと、このあとこの人たちが荒野を40年間歩みまして、そしてヨルダン川を渡ってカナン地方に行き着くんですね。で、そこを通るんですね。その時にカナンにすでにいる人たちの中を通っていった、その時のことが書いています。それから17節と18節には、このカナンの土地を越えて今のエルサレム付近に土地が与えられます、神様から。そしてそこに神の住まい、神殿を建設することができます。そのような神様によって導かれた歴史が歌われています。神様は戦いによってこの民にこの地で信仰によって進むことを具体的に教えていかれました。そしてこの民の目的は、全ての民が彼らを通して祝福を得ることです。ですから神様の願いは、彼らが成熟することなんですね。信仰的に成熟していくことを願っています。イエス様のお言葉で、最後の晩餐の後、こういう言葉をヨハネ福音書が伝えてます。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。こうイエス様もおっしゃいまして、イエス様もこう戦ってくださる方であるということを連想させますね。そしてパオロは、ローマ人への手紙で、8章までイエス様の福音の神髄を語ってきまして、この8章の37節あたりで、もう最後のところでこんなことを言いますね。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって 輝かしい勝利を収めています。こうパウロは言いまして、キリストがその愛から私たちを引き離そうとする者と戦ってくださる、そして圧倒的な勝利を約束してくださっているということを、この8章の最後あたりでね、伝えようとしているんですね。そして皆さんもよくご存知のエフェソの6章10節では、神様には戦ってくださる私たちのためにね、だから私たちも神の武具を身につけましょうと、そういうふうなことを進めてますね。神様が戦ってくださるんだから、私たちも神の武具を身につけましょう。このように使徒パウロも主が戦ってくださる方であることを伝えています。私たちは主に従う群れとして育ち成熟するようにと神様から願われているんですね。そして祝福の源となるようにと望まれています。そのために神様は私たちの目の見えないところで戦ってくださっています。ですから私たちはこの神様にますます私たち自身を捧げ、私たちの心を新たにして本当に自分を変えていただいて、もっと成熟させていただいてですね、用いていただきたいと願うのであります。今日のこの出エジプトの後のこの葦の海の出来事というのはですね、私たちにそういう今も戦ってくださる私たちの信仰を高めるために戦ってくださる方を思い起こさせる物語なんですね。そこが今日の、ポイントであります。このあと15章の22節で水の話が出てきまして、16章は食べ物の話が出てきますね。で、今まで実は荒れ野に逃げるということはもう水と食べ物が第一の問題だったんですけど、今までちょっとそういうこと出てこなかったですね。これから本格的に出てきます。ということはこの葦の海でもうエジプト人をもう永久に見ることはないとモーセが言いましたように、もうここで実質的にエジプトから脱出したと言ってもいいんです。はい、でここからはもうエジプトファラオも出てきませんし、エジプト人とも会いません。ここからはもう彼らの信仰の歩みに集中されるんですね。来週からはそこに入ってまい、ります。はい、また読んどいていただければいいかな。来週はね、15の22から27、ちょっと短いですけども水のお話ですけども、ここも大変重要なところですので、ちょっと読んどいていただくといいかと思います。はい、それではお祈りの時といたしましょう。